77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶寿です。はい、今日は7月5日ということでね、7月に突入しましたね。2024年も後半戦ということでね、まあ後半もね元気にやっていきたいと思うんですけどね、皆さんどうですかね、元気にしてますか。もうほんとね、雨がねすごいですよ。雨が毎日ね連日降ってましてね、でまあね、ここね、こうまあ降ったり止んだりってね、まあね、こう晴れ間とかもねあったりするんですけどね、まあなかなかね、まあ外仕事とかも進まないなみたいな感じで思いながらやってるとこです。はい、でまあ私のね、まあまあ、お店の方はね、まあ、雨の中でもねもう結構お客さんね来ていただいてね、もう本当にねありがたい限りですね。本当ありがとうございますね。もう雨の中ね、もう外出たくないじゃないですかね。まあそんな中でね外出してね、当店農家バー内にやってきてくれるってね、もう本当ありがたいですよね。本当ね、もうありがたいですし、でね、まあなんですけどね、まあ今度外仕事の方ね、外仕事の方はね、まあ、なかなかね思うようにねこう進まないっていうのがあったりするんですけど、まあでもね、まあいろんなね、まあ、農産物にとって、まあ、梅雨っていうのはね、必要なものもねあったりするのでね、なんでね、まあね、ね大変だなということばっかり言わずにね、なんとかね気持ちをプラスにしながらやっていきたいななんて、まあそんな風に思ってます。でまあいろいろね、まあ農産物ね、いろいろ皆さん作ってますけど、まあ私がやってるのはね、弟と一緒にやってるベルガモットオレンジなんですけど、まあベルガモットの方もね、まあ、やっぱりなんでしょう、まあ3月にまあ大規模な植え替えをして、でね400本くらい植えたわけなんですけど、まあそれがね活着って言ってね、こう根をしっかり張って水を吸って栄養を吸ってっていう、まあそういうののためにはやっぱ水も雨もね必要なんですよ。まあただね、水はけとかね、まあそういうのが大丈夫かなっていうね、まあそういう心配もしながらまあやってるわけなんですけど、なんとかね農場の方もベルガモットがね植え替えのダメージから回復しつつあるんじゃないかなということは、今年本格的な収穫ね、が最初の収穫ができるんじゃないかな、どうかなっていうところです今のところ。はい、まだわからない部分いっぱいありますけどね、なんとか頑張っていきたいと思います。はい、でまあね、まあ、これからね、夏を迎えてで収穫に、ね、向かうわけなんですけど、まあ、それまでにね、まあ、いろいろやらなければいけないことがありまして、結構ね開拓地、まあ、木をたくさん切ったわけなんですけど、まだそれでもねまだまだ結構生えてるんですよね。はい、なので、まあ、それをね、まあ、なんとか、片付けていかないといけないなと思って、で、ね、本格的に暑くなる前に木を切って、でその木をね、ひと夏越して、乾かして、そしてそれをね秋くらいにね、もう一気に燃やすというね、まあ、そういうのをねやっていかないとななんて、まあ、そんな風に思ってるところです。はい、もう結構ねもう木がすごいんですよ。はい、でまあ、木もね、まあ、別に、まあ、邪魔にならないものとかも全然生えてていいんですけどね、まあ、やっぱりねこうね通行のね邪魔になったりとかね、あといろんな作業の邪魔になったりとかね、まあ、そういうのがね、まあ、結構あるんで、まあ、そういうのを切りながらで、ねまあ、いろんな人が来ていただいた時に心地いいようなね、まあ、そういう畑にしたいななんて、まあ、そんな風に思ってます。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、環境整備なんかもやっていきたいななんて思いながらやってるとこです。まあそんな感じでね、やっていくんですけれども、もう今日のなやラジオね、メッセージがね、ね、届いてるんですよ。今日なやラジオっていうかね、私宛にのね、メッセージっていうかね、質問がね、届いたりしてるので、まあこれね、しっかりお答えしたいなと思うんですけど、まあ、これはね、届いてるのがね、いろんなところから来てますね。SNS 経由で届いたりとか、あとね、質問箱ってね、こう、ペイングっていうね、P-E-I-N-G、ペイングっていうのでもね、届いてるんで、まあそちらでもね、SNS 上でももうお答えするんですけど、まあせっかく質問していただいたので、まあラジオでもね、お答えしたいなと思います。はい、じゃあ順番に、していきますね。はい、まず一つ目ですね、オーガニックビレッジって淵上さんはどう思いますかっていう質問です。はい、質問していただいた方、ありがとうございます。はい、オーガニックビレッジ。 長崎県ではね、南島原市がもうオーガニックビレッジ宣言してて、で来年なのかな、来年に雲仙市ね、ベルガモット農場がある雲仙市、ね、私の出身雲仙市もねオーガニックビレッジ宣言するということになってて、どう思いますか、どう思いますかっていう質問ね、本当ありがとうございます、ありがたいんですけど、現段階ではね、なんかどう思うっていうのがね、こうあんまりないです。あんまりなくてね。で、オーガニックビレッジってね、まあ、オーガニックの技術ってすごい大事なものだと思いますし、なんでしょう、まあ、いろんなね、肥料のなどのね、まあ、資材をね、を輸入してるものとかも、こう輸入じゃない、いろいろなね、入手ルートがね、こういろいろできるっていう、そういう意味では、オーガニックの技術すごいいいなと思って、で、私もね、まあ、そのオーガニックの技術をね、もうふんだんに生かして、農業、ね、に携わらせていただいてるんですけど、だからオーガニックだからすごいいいなっていうふうに思わない理由が、もうオーガニックって、まあ有機ジャスですね、有機ジャス認定取ってる人取ってない人って言いますけども、取ってる人取ってる畑っていうのは、まあ全体の 1% にも満たないんだったかな、なんか忘れましたけど、すいません、はい、なんですよね。でオーガニックじゃないものが、まあ、農業いや産業、あと地元の経済、もういろんなものを、ね、もう支えてるわけなんですよ、はい、でなのでなんかオーガニックかそうじゃないかで線引きして、良い悪いをあんまりいやつけたくないんですよね、はい、つけたくないんです。でというのもだってどっちの方がいいとかって、じゃあ全員オーガニックにした方がいいのかって、別にそういうわけではないし、オーガニック増えた方がいい減った方がいい、なんか別になんか有機ジャス認定が増えたから、ね、誰かがハッピーになるわけでもないんですよね、はい、なんで、まあ、なる人もいるかもしれませんけどね、でもね、まあ、そんなことなのでね、オーガニックビレッジ宣言ってねしたからってね、なんか別にどうって今のところは特に思わないです、うん、まあただまあ変なね、優劣だけつけないでほしいななんていうふうに思います、はい、というのも、もう農産物の現場ってオーガニックとそうじゃないもので、完全にね線引きできるようなものじゃないんですよ、はい、それはね認定を取ってるか取ってないかっていうのはもうはっきり線引きできますよ。なんですけど、じゃあ取ってないのはそのオーガニックじゃないかというと、まあ何でしょう、まあ、有機資材をふんだんに使ってますし、はい、であとなんかよく言われるのがね、こうオーガニック安心安全とかね、そういう風に言われたりもするんですけど、なんか別にオーガニックと無農薬も関係あるわけでもないですし、なんかそうオーガニックじゃないものが安全性で劣ってるかというと別に全然そういうわけでもないので、なのでなんかそんなまあ、これをきっかけに、まあいろんな、ね、技術が進んだりするとかね、まあ、そういうのはいいかなとは思うんですけどね、まあ、変な優劣をつけないでほしいなというふうには思います、はい、質問ありがとうございます。でもう一つの質問ですね、まあ、これも質問箱ペイングに ついてです。はい、思想が強い系の人々が左右を問わず食料自給率にこだわっていますが、今の農業や日本で食料自給率にそこまでこだわるべきなんでしょうか。戦時中に飢えたのも航空機と潜水艦による国内外の流通網破壊が決定打であったのに、生産手段にこだわるのは無意味とまでは思わないものの、有効とも思えず間違った努力をする方向に向かっているような気がしてなりません。はい、質問ありがとうございます。はい、質問ありがとうございます。おっしゃる通りで、ね、その通りだと思います。以上という、ね、終わってしまってもあれなんで、まあ、もうちょっとねお話ししますと、ね、もうこの質問してる方がね おっしゃってるのが、食料自給率がね低いとか高いとか、それってなんか意味あんのっていう、そういうことだと思います、ね、それに、ね、上げなければいけないとかね、なんかそういうのがあるのって、戦時中にね飢えたっていうのもね、流通が遮断されたね、流通が満足にできなくなったっていうのがね理由ですよねということで、はい、まさにそうなんですよね。はい、でこれもね、なんか農業の現場にまあ、そんな長くなくていいんですけど、ちょっとでもいたらね、なんとなく分かるんですけど、農業ってね、こう無から有を生み出してるって、無から食料を生み出してるってわけでは全然なくて、いろいろなものを使って、それを食料に変化させている業界なんですよ。はい、何のことを言ってるのかさっぱり分からないと思うかもしれませんけど、それはね、どういうのかっていうと、種をまいたらね、ニョキニョキ生えてきて、それをね収穫して出しましたというのでは全然なくて、そのためにはね、いろんな資材が必要なんですよね。まあ、ビニールハウスとかねだったらビニールが必要ですし、であとね、ビニールハウス使わないところでもね、耕運機が必要ですね。はい、であとはね、まあ、耕運機もビニールハウスもあんま使わないよって、果樹とかもそうなんですけど、果樹とかでも、ね、肥料はいりますし、じゃあね、そういうのどうなのかというと、食料自給率を上げたからいいのかという、そういうのではなくて、国内でね、食料をどんどん生産したとしても、それに必要なものは輸入しなければいけないよねっていう、そういう感じです。はい、で そうなんですよね。で、まあ、もっと言えばもういろいろね、もうたくさんあるんですけど、でもなんかこれなんで一時期言われてたかっていうと、これ農林水産省がすごいいろいろ言ってたんですよ。農林水産省、あ、農林水産省といえば今日は何の日で調べたら、今日農林水産省発足記念日ですよ。はい、発足記念日、農林水産省おめでとうございますって。はい、でおめでとうついでに、ね、農林水産省がね、あのかつてやってたね、食料自給率って言ってたね、それがね間違いですよっていうね、まあ、そういうことで言ってしまうわけなんですけど、あの間違いですよっていうか、私はあまり意味がないと思います。はい、だってね、じゃあ国内でね、食料どんどん作りましたってね、で言ったからといって、じゃあそれに必要なものは海外から輸入してます、トラクターの燃料とかも海外から輸入してるんで、自給率上げたら、あの食料安全保障、食料の安定供給 にプラスになるかっていうと、あんまりそういうことはないかなと思います。はい、農林水産省がね一時期すごい言ってたんですよ、食料自給率って。はい、で、まあ、それに乗っかる人もいたんですよね。はい、乗っかる人はどういう人が乗っかってたかというと、まあ、何でしょう、まあ、その数字が低すぎるからって、ね、こう今の国のやり方はダメなんだっていうようなふうに言いたい人、はい、あとはね、なんかもう、まあ、商売に役立ててる人もいますね。まあ、これは国産ですよって、ね、国産の、ね、こう食料自給率が低いでしょうって、ね、国産を買いましょうよみたいな、ね、まあ、そういう人たちがいたんですけど、でもまあ最近はね、あんまりそんなことを言う人がいなくなってきて、あの突っ込む人も増えてきたんですよね。まあ私もそうなんですけど、それに自給率上げたらじゃあどうなのって、自給率がめっちゃ高い国はじゃあ、食料が安定供給されてんのって、自給率がめっちゃ高い国っていうのは北朝鮮とかですよね。貿易とかがね、がこううまくいってる国とかはね、あの他国と貿易しながらやってるわけなんで、なんでね、穀物のね、超大国輸出国とかにじゃない限りね、やっぱね海外とね取引をしながらやっていくわけなんですよ。はい、なので、まあ、最近はねあんまりそういう言い方は農林水産省もあんまり言いません。はい、言いませんし、で、メディアとかもね、こう最近になってこうあんまりね自給率が低いっていうふうなことは言わなくなってきました。はい、で、まあ、自給率が低いで、じゃあどんなことを言ってるかっていうと、まあ、はい、もう低い自給率の中でもうね、いろんな国から安定して供給できるような、そういう関係性をちゃんと築いてやっていくっていう、まあ、そういうのが、ね、大事なんですよって、はい、っていうような言い方に変わってきてるので、なのでなんか食料自給率が低いから問題だって、大変だとかいうやり言い方は合ってる合ってないだけじゃなくて、ちょっとやり方が古いかなっていうのも思いますね。はい、で、まあ、これはね、まあ、もっと話せばもういろいろな、ね、ことがあるんですけど、まあね、先週のナイラジオでも話したようなね、飼料を輸入してるってね、飼料っていうのは牛や豚 のね、家畜、お肉になる家畜の飼料を輸入してるとか、そういうのとかも あるので、なんで、まあ、いろいろなね、もっと話せばもう長くなるんですけど、食料自給率の話だけするだけでもね、なんか2回くらいナイラジオ喋らなきゃいけなくなるので、このぐらいにしときたいと思います。はい、すいません。はい、でも質問ありがとうございます。はい、まさにそうです。はい、ちなみにね、戦時中に植えたのはね、きっかけにっていうか、まあ、それを引き合いに出してから食料自給率上げましょうって言ってる人もいるかもしれないんですけど、多分ですけど戦時中は食料自給率めっちゃ高かったと思いますよ、ね、はい、そうなんですよ。なので食料自給率が高いっていうのは、別にまあ高いからダメというつもりはないですけど、ね、高いっていうのはね、安定とね全くねプラス結びつかないっていうことは私は言いたいかなと思いますね。はい、っていう感じです。はい、でもまあ上げるなって言ってるわけじゃないですね。はい、国内でいろいろ賄えるようになりましたって、それがダメなわけじゃないんで、はい、で それ自体はいいかなと思います。はい、そんな単純じゃないかなっていう話ですね。はい、すいません、なんかねちょっとね、かいつまんで の回答になってしまいましたけど、はい、ありがとうございます。質問ありがとうございます。はい、で、もう一つがですね、これはSNS の方で届いてたやつですね。はい、ラジオネームゆうさんからですね。はい、昨夜金曜日のラジオを拝聴し楽しく聞いておりましたが、ケイジュさんの素敵な声がいつもよりかすれた感があり、喉の調子が悪かったのかなと思ってしまいましたっていう風な、ね、メッセージ、はい、ありがとうございます。はい、で、で先週末はトウモロコシのピザが大人気でお店が大忙しの様子でしたねって、はい、ありがとうございますっていう風にね来ました。はい、ありがとうございます。ラジオネームユウさんですね、ありがとうございます。はいはい、よくね気づきましたね。はい、先週はね喉の調子がね良くなかったんですよ。はい、でこれ、まあ、何かっていうと耳鼻科に行ってね、こう ね、見てもらったんですけど、なんかのアレルギーらしいんですね、私。何のアレルギーか分かんないんですけど、なんかまだ黄砂が飛んでるから黄砂かもしれないねとか言われたんですよ。はい、でそのねアレルギーでね、こう鼻水がねこう結構出てるみたいですね。こう 鼻水がねこう前の方にねタランと垂れてこないんですけど、なんか喉の方にね結構垂れてるみたい でそれがねずっと垂れてる状態だと、なんか喉がねこう荒れるらしいんですよね。はい、で まあ、それのおかげでね、それのせいでね、なんか喉が変な感じになってますっていうようなことを言われて、で、まあ、お薬を、ね、出してもらってね、はい、で、まあ、そのお薬のおかげか今は、まあまあいい感じかなって思います。ありがとうございます。はい、であともう一つですね、あのトウモロコシのピザが人気でお店が大忙しの様子でしたねということでね、はい、ありがとうございます。もうね本当ね、もうすっごい、もう先週末はねもう大変だったんですよ。はい、先週末大変だったんで、なんでね、それもねトウモロコシですよ。トウモロコシ、朝どれトウモロコシのピザね、まあ、先週ものナイラジオでも言いましたけどね、これでねすごいねお店大忙しだったんですよ。なのでもう今日もこのテーマでいきましょう。はい、今日のテーマはね、先週に引き続きトウモロコシです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはトウモロコシということでね、まあ、先週に引き続きやっていきたいと思うんですけど、はいね、先週はねもう本当ねトウモロコシのピザがねもう本当に、ね、人気でね、もう朝どれトウモロコシですよねが人気でね、もうずっとねあのもう厨房のねオーブンはね回りっぱなしだったんですよね。普通あんまりないんですよな、ね、あの、まあ、ピザの注文があって焼きましたで、まあ、しばらくしてまた注文があって焼きましたみたいな感じで間がね必ず空くんですけどね、なんかずっとね注文がね立て込んでてね、であのオーブンのねこう加熱をねこう延長しながらねこうずっと次々焼いてたんですよね。はい、であの手元のねキッチンタイマーでねこうタイマー、焼き時間を測りながら、まあ、そんな感じでねやってたんですけど、そういうのはね今までなくて、でどんな感じだったかというとね、ずっとやってたのに、ね、しばらくしてオーブンがね強制冷却に入っちゃいました。で強制冷却に入っちゃって、焼いてる途中なのに何でしょう、なんかこうしばらくねこう焼くのをねこう継続できなくなってしまったとかね、そういうねピンチが訪れたりとかね、まあ、そんな感じでした。はい、もう本当大変でした。はい、でもね嬉しいですね。はい、この朝どれトウモロコシのねピザがねできるのってもうね今だけなんですよ。はい、今だけで、でまあ、次の週もねやろうということで、ね、ちょっと頑張ってねあの産地に行ったりとかしてね延長しようとしてるんですけど、今日の時点ではねどうかねちょっとまだわからないですね。まだねできてるかどうかね、まあ、できればね今日明日くらいまでね金土でねにやってくるお客さんにご提供したいななんて思ってるんですけどね、まだちょっとわかりません。はい、まあ、でもできるだけ頑張ってねご提供できるようにやっていきたいななんて思います。はい、まあ、そういう感じでねやってるわけなんですけど、まあ、やっぱねね、すごいですよ朝どれトウモロコシの、ね、リアクション、ね、いろんなリアクションがありました。ねまあ、一つはね一人でね、ね来ていただいて、でそれでねトウモロコシのピザをねこう一人でね同じものをねもう一枚って言って、ね、おかわりしてくれた人もいるんですよ。ありがとうございます。もう本当に、ね、ありがとうございます。ね、なんか同じものをねこう同じやつもう一つって頼まれるときね嬉しいんですよ。はい、違うのを頼むのも嬉しいですよ。いろんな種類があって違うのも食べたいなって嬉しいですけど、同じものをね頼まれるときはねそれがねすごく美味しかったからもう一枚食べたいなと思って頼んでくれてるわけなんで、やっぱ嬉しいんですよね。はい、で朝どれトウモロコシのピザはそれがね割とあるんですよ。一人で2枚ね美味しかったからもう一枚って言ってくれるのもありますし、あとはねこういうのもあります。なんか美味しかったからって言ってねその次の日に来てくれる方とかですね、それも嬉しいですよ。はい、もうねやっぱトウモロコシをね産地に取りに行ったりとかするのも、まあ、結構大変なので、なんでそう言っていただけるのは嬉しいです。はい、であとね別の方はねトウモロコシのピザ食べて、でねこの、まあ、商品名というかねメニューの名前が本当に美味しいトウモロコシのピザっていうんですけど、はい、本当に美味しいトウモロコシのピザですって言って出したので、なんかネーミングにねちょっとクスって笑ってたんですよ。でクスって笑ってたんですけどね、一口パクッと食べたらねえみたいな顔して、でしばらくしてねこう食べ終わった後にこれはなんか蜂蜜かなんか使ってるんですかってね、はい、言った人がいました。はい、蜂蜜、はい、使ってないんですよ。はい、で使ってなくてね、これはねなんていう品種なんですかとか言われたんですけど、ね、品種自体はねすいません、なんか品種はね普通の品種なんですよ。 多分未来かゴールドラッシュのどっちかだったと思うんですけど、はい、でこれ品種のせいで甘いっていうわけではなくて、はい、同じ品種のものをスーパーで見かけて、ね、買っても、ね、同じ風にはならないと思います、はい、すいませんこれねスーパーのことを、ね、こう悪く言ってるわけじゃないんですよ、はい、あのスーパーね美味しいものをねこう皆さんに届けるために、ね、一生懸命ねあのこう運ぶ人売る人ってね頑張ってるんですけど、でもねトウモロコシはねその日のうちにね収穫して すぐに茹でたものじゃないとこのね甘さが出せないので、なんでねこれはねスーパーではなかなか味わえないんですよ、はい、でこれね、まあ、先週もちょっと話しましたけどね、トウモロコシってものすごく生きがいいんですよ、生きがいいってね、収穫してねすぐに茹でるかね、まあ、加熱しないと、トウモロコシがねこう活動してね生きて活動して、で実の中にあるでんぷんをどんどんどんどん消費してしまう、その結果後で茹でてもそのでんぷんがあんまりないので糖にならなくてこう甘さがないですよというそういう状況になってしまうんですよ、はい、なのでね鮮度劣化が非常に激しい、はい、っていうような、ね、ものなんです、はい、でなので農家の人はねトウモロコシをもうその日のうちにね茹でて食べますし、でなんならトウモロコシを畑に取りに行くときにお湯をもう茹でてるお湯を沸かしてる状態で取りに行くっていうのがあります、はい、そういうね噂がねこう実際あるんですけど、それはね割と本当です、はい、それができる環境にある農家はそうしてます、はい、でまあ結構野菜ってねもう新鮮なものがね美味しいですけど、まあでもね新鮮じゃなくてもねまあまあ美味しかったりするものもありますし、あとね逆にね新鮮じゃなくてね時間が経ったものの方が美味しいとかいうのもあるんですけど、はい、でもねトウモロコシだけは別なんですよ、はい、トウモロコシだけは別格です、はい、農家の人ってなんか例えばキャベツとかが、まあ、収穫の時に一気にバーって収穫して、でそれがね出荷しない分がなんかお家にたくさんあって、それをね何日もかけてね古くなったキャベツを食べますっていうことはねあるにはあります、はい、あるにはあります、でキャベツもそうですし、まあ、トマトもそんな感じのことがあったりします、はい、なんですけどトウモロコシはその日取ったやつ、その日取って茹でたやつしか食べないと思います、しか食べないというのはあれかな、はい、もうほとんどそんな感じです、はい、で農家の人もスーパーで買ってきた野菜を食べるってことは、まあ、あるんですけど、まあ、トウモロコシだけはあまりしないんじゃないかなと思いますね、はい、ちなみに、まあ、取れたてをすぐに茹でるかどうかで味が違うっていうのはトウモロコシ以外では豆類が結構そうで、枝豆とか特にそうです、はい、枝豆特にそうです、はい、まあ、枝豆もねまた別の時に ね、 ね、まあ、テーマにしたいななんて思うんですけど、そうなんですよ、でまあ何でしょう、まあ、私もね居酒屋さんとかでねこう出てくる冷凍枝豆とかねそんなにねなんか進まないんですよね、もうその日のうちにね取って茹でたやつとこうやっぱどうしてもね比べてしまうのでね、なんでねなんかねこうちょっと進まないです、はい、まあ、でもねこうみんなで行ってねいや俺は枝豆あんま食べないよとかね、そんな風に言ったら、ね、取れたてじゃないもんとかそんな風に言ったらねめっちゃ冷めると思うんで、みんなね嫌な気持ちになると思うんであんま言わないですけどね、こう言わないですけどね、そんなにねこう手を回さないかななんていうふうに思います。もうこれはねもうトウモロコシと枝豆だけはもう特別なんです、はい、なんですみません、私農産物のことをねこう悪く言うことね基本しない人なんですけど、でもこればっかりはねちょっと差がありすぎてねちょっとやっぱね別だなと思います、はい、朝どれ、はい、でちなみにそのトウモロコシねこう茹でもうすぐに茹でて、でそれをね冷蔵庫に入れて次の日とかに食べる分には別に全然大丈夫です、はい、であとね冷凍してもね何日か持つんでそれもね全然大丈夫ですけどね、はい、でもなんですぐに茹でるかどうかだと思います、はい、もう活動を止めることですね、活動すごいんですよ、もうね私スーパーでね働いた時ねスーパーにね入荷したトウモロコシの箱を触るとちょっとほんのりあったかいですもんね、はい、まあ、それだけねでんぷんがエネルギーが熱エネルギーに変わってるっていうことなんでしょうね、はい、こんな野菜は他にないです、はい、ということでね、まあ、今週もまあ取れたて朝どれトウモロコシのピザねやりたいななんて思ってますけどね、はい、まあ、そんな感じで皆さんにね楽しんでいただけたらと思います、はい、ということでねなんかまあ、ね今週はね結構たくさんメッセージをいただいてねありがとうございます、はい、ということでね、まあ、ナイラジオね、まあ、今日テーマね先週に引き続きトウモロコシってねついてお話しましたし、でその前はね、まあ、メッセージもね質問にもねお答えしたわけなんですけども、ちょっとね最後にね農家バーナヤのねこう記念日のねお話をしようかなと思うんですけど、来週のね月曜日ね7月8日ナヤの日ね ノーカバーナイね6周年を迎えるんですよ。はい、6周年です。ありがとうございますね。もうね6年経って7年目に入るわけですよ ね6年長かったかな短かったかな、ね、お店やるときはねなんかもう6周年とかいうね、まあ、そんなねことはねもう考えてませんでしたね。毎日毎日ね今日来たお客さん明日来るお客さんねに、まあ、にっこりして帰ってもらうってね、まあ、それをねのことをずっと考えてやってたらなんか5年経って6年経ったみたいな感じですね。はい、なので、まあ、今もね7周年とかねそういうことはね考えられないんですけどね。でも7周年目には同じように思うのかもしれませんね。はい、まあ、途中ねやっぱねあの6年経つ間にはね、まあ、いろんな出来事がありましたよ。まあ、このねナイラジオが始まったというのもねもうそれは大きな出来事でしたし、であとはねまあいろいろありましてね、まあ、やっぱり一番はね新型コロナウイルスのねもう流行ですよ。はい、あれはね、まあ、やっぱね当店ね、ノーカバーナイもね、やっぱ、ね、まあ、大打撃ではありましたね。はい。あれはオープンして1年半くらいだったと思うんですけど、1年半、いや、もうちょっとかな、はい、したぐらいの時に、新型コロナウイルス感染拡大して、でね、やっとね、お客さんがね、お店のことを覚えてくれたなっていうね、なんかもう常連さんもついてきたなっていう時に来たね、もうその、新型コロナウイルスですよ。はい、それもね本当ねもう大変でしたけどね。でもねまあそれでね なんでしょう、なんかね、まあ、マイナスのことばっかり考えるのもねっていうことで、まあ、いろいろやりました ね感染拡大ね防止に頑張ってる人はビール半額ですとかね、まあ、そんな風にしたりとか、あとはねお店を閉めなさいっていうねいうような、ねまあ、閉めてくださいっていう要請ですね、まあ、そういうね自粛要請で、まあ、そういうのがね出た時はもうねもうサクッと閉めてでね、農場の開拓の方を頑張るとかね、まあ、そういうことをねをやりながらね6年が経つわけなんですよ。はあ、6年ねね長いんですかね。お客さんにはねなんか長いですねとか言われますね。はい、まあ、でもどうなんでしょう、ね、長い飲食店もいっぱいありますもんね。はい、納屋もねまあまあ長いでしょうけどね、まあ、長く私が子供の頃からやってるような飲食店もねたくさんあったりするんでね、そういう諸先輩方ね、諸先輩方もいる中で頑張ってる中で私も頑張っていきたいな、まあ、そんな風に思ってます。はい、で、まあ、7月8日納屋の日にね、6周年になる納屋なんですけど、まあ、その日はね月曜日の定休日なんですよ。はい、定休日なんですけど、まあ、せっかくの、ね、6周年なので、まあ、なんで開けようかなと思います。はい、開けようかなと思ってで、まあ、その時はね、まあ、なんか特典かなんかね用意したいですよね。はい、なんかね果実酒一杯サービスとかね、まあ、そういうのをねやろうかなと思いますね。飲み放題とかしようかなとかも思ったんですけど、飲み放題してもねだって月曜日でしょ、月曜日で、ね、飲み放題ですって言われてもね、なんかみんなそんなにね喜ぶかなとかいうふうに思ったんで、はいね、まあ、次の日休みの人もいるでしょうけどね、って思ったんで、まあ、なんかサービスっていうね、まあ、そういうのをねやろうかなと思ってます。はい、何にするかはまだ決めてません。何にするかは決めてないですけどね。まあそんな感じでねやっていこうと思います。というわけでね、はい、もう6周年を迎える、ね、7年目に突入するノーカバー内もね、もうぜひよろしくお願いいたします。はいね、というわけでね、あ、そろそろお別れの時間になってきましたよ。はい、今日はねもう今回はたくさんの、ね、メッセージと、ね、質問を、ね、送っていただいてね、どうもありがとうございました。ね、もう質問、ね、メッセージ、励ましのお便りね、本当嬉しいですよ。はい、ありがたいです。というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内はノーカバー内の淵上啓樹でした。この後は人気アドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.